アニメ新番組全部見てみた件サイド B。 どうも優しい雨松崎です。
21です。
カーゼスピーのカーズです。
はい、というわけですね、今期もやってまいりました。
3ヶ月に一度のお楽しみですね。
楽しみにしてまいりました。
はい、なんですがね、はい、前回の、要は2016年10月新版の、はい、アニメのランキングを発表した時にですね、
はい、
どうやら熱持ちの本編の方にちょっとクレームメールが、
クレーム
クレームだよ。
内容じゃなかったと思うんですけど、
まあ我々1位有利だったじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
はい、はい。それがですね、どうやら、はい、ちゃんとした作品を1位にしやがってと。
そういうこと。
怒られるベクトルがちょっとわかんないです。
わかんないですね。
サイド部品にあるまじき行為だぞと。
あー、なるほどね。
もうちょっと部品の観点からランキングをつけてほしかったと。
信念を忘れたのかな、お前らは。
何まともに評価してや
るの。そう。
それで怒られるのかな。
だからね、僕はこれみんなに言いたいんです。
はい、
僕は、ユーリを部品の目でしか見てなかったのと。
いや、全く。
なるほど。具体的には、はい。
はい、まあ、なんていうんですか、まあ、直接的な表現は避けますけども、はい、エロチシズムを感じてたよと。
あ
ー、ユーリで。
まあ、エロスっていうね、タイトルの踊りをね、踊ってらっしゃいます
。僕は、勝木ユーリを武器の目でしか見てなかったですから。
いや、わかります、わ
かります。だから全然そこは、はい、ブレてない
と。我々としてはブレてないので。
ブレてない。
ちょっとしたラブコメ感で僕も見てます
。そうですね、腐ってる男がね、3人中2人
い
て、ね。
いや、でも僕もあの結婚指輪を交換するシーンとか、やっぱちょっと激萌えでしょ、
あそこへ。やばい、時間なくなる。というわけでですね、はい、我々サイド B も、本編に待ちそうですね、ランキングをつけております。
はい、
今回ですね、サイド B の面々は、ベスト10をそれぞれ決めまして、はい、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイントという風に、まあ、で、10位が1ポイント。これを、まあ、3人分集計いたしまして、はい、満点が、だから全員が1位にすると30ポイント。
うんうん、
っていう感じですね。
なるほどね。
が満点なんで、まぁ、20ポイント超えとか、はい、まぁ、10ポイント後半ぐらいでいくと、もうみんな大体、上位に入れてるアニメ
だと。基本的には僕らがお勧めしてもいいという感じがしますよね。
そうですね。はい。なので、まぁ、我々属性の方は、
はい、
ちょっと参考にしていただければ。
最高版ということで。
そうですね。は
い、というかね、多分このベスト10今から発表しますけれども、本編に入ってないやつ多分ちょこちょこ入ってるんで。
なるほど。
なんでそれもね、はい、本編と比べて
そうです、ね、
お楽しみいただければと思います。はい、ではですね、ベスト10の、6位から10位を発表いたします。
は
い、6位、6、7、8、9、10というふうに発表するんですが、
はいはい、
6位、同率6位が3つあります。
激戦、
うんうん。激戦でございます。
はい。
なんで、6位対3つ、9位、10位という順番ですね。で、ちょっと発表していきます。
はい。
では参りましょう。じゃあ、サイド B ランキング第6位。11ポイント。まさむねくんのリベンジ。
おー。
そして、6位対2作品目、11ポイント。ガブリールドロップアウト。そして、3作品目。同じく11ポイント。幼女戦記。
おぉ。なるほど、なるほど。
なるほど。
そして、第9位。10ポイント。にゃんこデイズ。そして、第10位。6ポイント。ハンドシェイカー。でございます。
波乱的な感じしますね。早くも。
まぁ、改めて振り返りますと、6位タイが、3つ、まさむねくんのリベンジ、ガブリールドロップアウト、幼女戦記。そして9位がニャンコデイズ、10位がハンドシェイカー。という風になっております。 じゃあ、この中でちょっと、語りたいものがございました
ら。カージです。私、じゃあ、その中で一作品選ぶとすれば、幼女戦記、やっぱり面白かった。
はい。うん、面白かったよね。
そうなんですよ。毎週、驚かされる展開が、僕的にはすごく魅力で、うん、まず1話で、戦場の様子を映して、はい、で、2話の冒頭で、まずその、ターニャの中の正体が、
そう。
判明するという、初攻撃の。
知らなかったもんな。
知らないで見たら、最初、あれ違うアニメ始まった。
そう間違えたやつ録画したも
ん、
ね、
なんか、人間交差点的なアニメが始まった
もんね。確かにね。と思ったら、実はそういう転生ものであるということが判明して、で、神に祈りを捧げる言葉にもちゃんと意味があると
か、そう
や
はい、
結構ね、設定のその緻密さも面白かったんですが、で、僕が今見てるこの最新話の方なんですけども、はい、まあ、騎士をかけるときに、突然先生、なんか僕たち、私たちはって、幼女の声で、先生をして、子供のいたずらに思いましたね、みたいなこと言って、そこからもう爆撃するというシーンとか、とにかく毎週目玉というか、面白いところ、驚かされるポイントが非常に多いということで、選びました。
そうですね。V だけではなくて、見応えがめちゃくちゃあるアニメですね。見応えがある。そうなんです。悪い顔という。
悪い顔、そうですね。
ゆうきさんの演技、ゆうきあおさんの演技。
あれ、すごいですよね、ゆうきさんの演技。
めちゃくちゃ、こんな演技の引き出し持ってたんだ、ね。
そうそうそう。
なぜかプロダクション側の目でちょっと。
いや、でも演技派だなと思いました。
したね、
あたりも非常に幼女戦記をおすすめです。
はい。
はい。
はい、藤井くんは
僕はじゃあ10位のハンドシェイカー触れておきましょう。
はい。
これ、皆さん見られました
見ましたよ。
見てます、ね、
見ました。
1話の引きすごくないですか、
うん。
なんだこれは、
なんだこれってなっちゃって。
なんだこれはの連続でしたから。
すごいですね。おやおやと思って。おやおや、そんなことなさるんですか。
普通の主人公が出てきたと思ったらね、そういう事件に巻き込まれる感じで、
そうなんですね、
手をつなぎた
っていう。どこ踏みつけてるんだっていうこととかね。あと、設定も要は手を繋いでなければいけないっていう。前に昔あったプレイステーションのゲームでイコ、
はい、
あれを想起させるような設定で、
はその、主人公の男の子と、まあ、ヒロインの女の子がずっと手を繋いでないときに、手を離してしまって、ある時間経ってしまうと、その女の子が死んでしまう
っていう設定が、
そうなんですよね。
あれが要は面白い設定だなって思って、今後ちょっとあの設定がどう生きてくるのかっていうのも、
はい、
で、あと他の要はハンドシェイカー敵がどんなね、女の子が出てくるのかっていうのも、
いや、上司のね、ちっちゃい女の子の上司と、部下の大きい男の子の、まず良かったじゃないですか、そっから、敵としては。正々堂々と戦って。
いや
ー、ハンドシェイカー、ちょっと、これは見てて、おやおやって思う作品。
いや、なんかその、男女がくっつく、その、あるあるとして、一緒にお風呂入るときどうするとか、トイレはどうするっていうのをちゃんと描いてくれたじゃないですか。そのあたりもすごく、激萌えポイントとして、
はい、
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 進むんですね。
はい。私はニャンコデイズです。
いや、いいですね。
飛びましたね、これは。
素晴らしい。
ニャンコデイズ最高ですね。
これは、過去に、大家さんは思春期とか、
はい、はい、はい。
小森さんは断れないとかをやってた、2分を枠のアニメですかね。なんですけど、ある、女子高生かな、女子高生がいまして、まあ、家に猫を飼ってるんですけども、その猫が、要は、擬人化じゃないですけど、
擬人化よりもちょっとなんかもうちょっとキャラしてる
感じ。そうですね。だからもう、なんて言えばいいんでしょうね。だから猫の体に、まあ人の顔がついて、まあもちろん猫耳もしてて、
人面犬みたいなことじゃない
。いや、ダメ
だよ。で、二頭身でっていう感じで。
ダメだよ、俺のプレゼンすげえな。
あれ、猫の顔に人間の体でいいんですか？
あ、いや、本当に二頭身で、
はいはい、
ペットのように、猫のように懐いてくるんだけど、でも人の、まあ女の子の、
はいはい、
声で、実際言葉も喋るんですよ。だから、見た目としては、花丸幼稚園の幼稚園生。
あー、近い。あれは
近いですね、
確かに。
わかりやすくなりました。
ああいう子たちを3匹飼ってる女子高生のお話。
なるほど。
いやーもう、ただただ可愛い、癒される2分間ね。
で、3種類の、要は猫なんですけども、それぞれ性格がちょっと違ってて、はい、で、それがなんかやっぱ、要は、ちょっとなんか、ツンツンした子だったりとか、
う
ん、おっとりした子だったりっていう、その、キャラの三人とも違う感じもまた可愛いんですよね。
性格のトリコロールさんも含めて。
これ2分なんですけど、僕もっと見たいですもん。
あ、ちょっと短いですね。もうちょっと。
もっと欲しい、もっと欲しい。
だから、よくね、日曜日、サザエさん症候群とかね、明日から仕事だっていう風に、サザエさん悪くなるかと思ったんですけど、今、ニャンコデイズがあるから、明日も頑張ろうっていう。
活力になってる。
来週もこのニャンコデイズ見なきゃ、が活力になってる感じですね、僕の中で。
いいですね。
はい。
そんな元気を与えてくれるってこと
ですね。はい。このような、こういうような感じで、まあ、6位から10位までの発表でございました。
はい。
さあ、ここからいよいよベスト5の発表でございますが、じゃあ、こちらから5位から3位まで発表させていただきます。では行きましょう。第5位、12ポイント、スクールガールストライカーズアニメーションチャンネル。第4位、はい、18ポイント、リトルウィッチアカデミア。
はい、
第3位、19ポイント、小林さんちのメイドラゴン。
ちょっとこの団子っぷり。
接戦でございます。3位、小林さんちのメイドラゴン。4位、リトルウィッチアカデミア。第5位、スクールガールストライカーズアニメーションチャンネル。ということでございます。
なるほど、なるほど。
はい。
全部喋ってる。困ったな、これ。
じゃあ、じゃあ、第5位の、じゃあ、スクストは、じゃあ、僕が、ちょっと、喋ります。
あ、はい、お願いします。
僕ね、以前、この、熱文字で、カウチポテトアニメというのを、ちょっと、はい、提唱させていただいたんですけども、
はい、
要は、他の映画とかグルメだと、B 級グルメとか、B 級映画とかって、別に、けなしてるわけじゃないじゃないですか。
はい、はい。
ただ、B 級アニメって言っちゃうと、なんかちょっとディスってる感じが出る。そうじゃなくて、その B 級具合をこっちは全力で楽しんでるっていうのを、まあどういう言葉にしようかっていうので、まあカウチポテトアニメっていうアニメ、名前が生まれたんですけども、
はい、
今期の絶賛カウチポテトです。最高です。
これはもう褒め言葉としてのカウチポテト。
最高の褒め言葉です。やっぱりそのスマホゲームのアニメ化ってやっぱりこういうねカウチポテトになりがちなんです
よ。ああ確かに。
だこういうの肩肘張らずに、
ね、
もう本当にご飯食べながら見れる感じ。うん、あとこれもう公式で言ってるんですけど、毎回なぜかシャワーシーンが入ってる。
そうですね。
公式のツイッターアカウントが、今週のノルマ達成って言ってます。
あ、もう認めてるん
シャワーはノルマなんですか。
はい。いやでもこれは本当になんか素晴らしいですね。
うん、
深い設定とか、考えずに見られるんで、はいはい、だからまあ、原作のゲーム知らなくても、
楽しめます。
まあ、入ってき
て大丈夫ですね。
僕原作ファンとしても、
はい、
非常によくできたアニメで、はい、僕もともとゆうみちゃんっていう女の子が好きで、金沢さんが声をやられてる方の、性格まんまと言いますか、原作のいわゆるゲームのシナリオに沿った形で流れてるんですけども、やっぱり絵がついてと言いますか、バトルシーンとかの迫力があって、うん、アニメならではの魅力をこう出せてると、うん。大成功だと思うんですね、これ。
うん、
調べたらですね、とある魔術のインデックス、うん、こちらのスタッフなんですね、
はい、
田中雄一作家の錦織監督、JC スタッフで。ということで、学園として、ね、まあ、学園ものでありながら、非日常のバトルもあるということをやらせれば、このチームは。
なるほど、
最強じゃないですかって、
はい。それが、なるほど、なるほど。はい、
このあたりも超おすすめでしたね。
はい。隊長って言ってる猫ちゃんっていうのを僕知らなかったんですけど。
あれプレイヤーっす。
ゲームではプレイヤー目線が、
そうなんですよ。
っていうことなんですね。
だからプレイヤーと、いわゆる女の子とヒロインたちに、恋愛関係は起きにくいと言います。種族があるはずなんですけども、でもイチャイチャできます。
はい。ぜひね、原作のゲームもぜひプレイしていただければ。
まあいいアニメですね。
はい。というわけで、第5位、スクールガールストライカーズアニメーションチャンネル。
はい。
そして、第4位、リトルウィッチアカデミア。いや、こちらをカズさん。
これは、本当に王道の女の子が頑張る系として、僕が大好きなんですけども、まあ、一つ特徴としては、魔法のキラキラした美しさが毎週あると。
はいはいはい。
例えば、あれですね、本を出版する話もありましたよね、うん、作家さんが本を出版する。
はいはい。
あのあたりも、ちょうどクライマックスで、こう、文字がこう渦のようになって空中にといいますか、上空に流れていくとか、なんか本当に画面の美しさが、すごくアニメならではの良さもありつつ、
なんかアニメ見てるって感じしますよね。
そうなんです
よ。見てるとファンタジーだし魔法だしでアニメ絵も動くし。
いやもうこれはゴールデンタイム枠で NHK でやってほしい。
大人も子供も楽しめるアニメ
全然。むしろ女の子が喜んで見て、うん、こう、憧れる感じはしますよね。
はい、日朝とかでもいい感じ
です。あ、確かにそうですね。
それを全力でこう、トリガーさんが作ってくれたというのがまたありがたいというのがね。ね、
なんか毎回グッとくるんですよね。ちょっと、
エピソードが。
ちょっと胸にくるものがあるというか。
あと、個人的にダイアナが実はいい子っていうのが僕はポイントだ
った。それはね、そうですよね。
あ、そう、
ダイアナちゃん。わかります、わかります、わかります、わかります。
あの、あれが一番の女の子じゃなくて、
そう、あの、成績優秀なね、あの、みんなから、まあ、ダイアナ様は、みたいな感じ。
学園始まって以来の優等生って言われてるんだけども、本人はそれを鼻にかけずに、やっぱりそこは対等に主人公たちと接してるじゃないですか。僕あの関係すごく心地よくて、いつ出れるのかなっていう。いやー、そこも含めての可能性がありますけど。
よかった、いい子でよかったーと思いました。
そうなんですよ。ポジション的には意地悪だね。これありがちなんですよ。
そう。
いや、本当にね、だから本当どこ切り取っても面白いアニメなんで、ね、うん。
だから見ててストレスも感じないですね。アッコもバカなんだけど、割と分かる範囲のバカというか。
そうですね。
第4位はリトルウィッチアカデミアでございました。はい、さあ、それと第、1ポイント差の第3位、小林さんちのメイドラゴン。じゃあ、藤井君。
これが1ポイント差ですか、リトルウィッチアカデミア。
そう。
いや、もうね、すいません、これは、いいですよ、小林さんちのメイドラゴン。
いや、面白い、
ね。何がいい？
めちゃくちゃ、要は、トールっていう、メイドでありドラゴン、メイドラゴンなんですけども、うん、これももう、無償の愛ですね、盲目的なマジで。小林さんに対して、もう本当に今助け、ね、ドラゴンであった頃に助けられたっていうの
を。助けられたらしい。
らしい。
だ小林さんは酔っ払ってたからよく
全く何かがないっていう。でもどうやら助けたらしいっていうのを恩義に感じて、で、要は自宅まで押しかけてきて、お世話させてほしい。好きだ好きだ。もうこれが、羨ましすぎて僕
憧れてるんです
ね。欲しくて、
なるほど、
盲目的なまでその愛が欲しくて、
うん、
それでいてなんか小林さんに対してその盲目的なまで通るは愛してるじゃないですか。で、ただちょっと空回ってる感じもたまに見せるじゃない、うん、ドラゴンとして、うん、なんか力を見せすぎちゃったりとか、
尻尾を自分の尻尾を食べさせようと
してる、あれもいいですね。尻尾がまたクソまずそうなんです
よ。美味しそうに
見えない、全然美味しそうに見えないのも可愛かったり、
すぐ入るから大丈夫
で、ひったくりを捕まえようとして、要はドラゴンであることバレちゃいけないって言われてるんですけど、うん、もう力出しすぎちゃって、ちょっと群衆に親っていう空気を味わわせちゃったりとか、なってるのもちょっと可愛かったりして、で、またここからどんどんキャラが多分出てくるんで、
ね、
それも、
まあ、収録時点でまだ出てないキャラがオープニングいますもんね。
いますね。
あれ何なんでしょうね。
今後だからハーレム展開が予想される。
ハーレム展開って言っても、その小林さんっていうのは女性
です。女性なんです。そこがそ
う
なんです
。最初間違えてました。ね、男性かと思ってました。
僕も原作最初読んだ時、男だと思って読んでました
ね。
ただ女性っていうのはそうなんですよね。
そう。まあ、田村睦美さんがこうやってるから、うん、別に少年でもおかしくはない感じはするんですけど、
ね。と思ったらってやつですね。実は仕事もできるね。
ただこの小林さんも男前でね。
そう
ですね。ちっちかっこいい
んですよ。かっこいいんですよ。ただ酔っ払うと、もう変質的なまでのオタクが出るっていうところも。
メイドオタクみたいなね。
素晴らしい。
小林さんちのメイドラゴンいいです
ね。
は
い。
はい、第3位は小林さんちのメイドラゴンでございました。
はい、
さあ、というわけでいよいよ第2位の発表でございますが、
はい、
先にポイントを言います。第1位は25ポイント。第2位は24ポイント。で1ポイント差でございます。
はい、
ただ、両方とも20ポイント超えですので、ぶひりたい方は、ぜひ、ちょっと見ていただければと思いますんで。
はい。
じゃあ、行きましょう。第2位、24ポイント、セイレン、来たー！
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
全員感謝。
いやー、すごいですね。
いやもう、王道ラブコメって言うんですか？
王道？
僕の中では、いや、王道なんですけども、いや、一線を、王道の中でも一線を隠すラブコメ感。
でも僕はその王道の中にちょっとずれた価値観が面白いと思ってて、よくこの方の高山紀彩先生って、はい、ゲームを作られた、トゥルーラブストーリーってゲームを作られたから、はいはいはい、なんかちょっと人と違うところがあってとか、
ね、はい、
例えばですね、今回でもどうせ自販機でもエッチなことしようとしたんでしょうって言
ってめちゃくちゃですよ。
何なのこれみたいな。で、なんかウサギ小屋にいたら女の子があの人参かじってとか、なんかちょっとしたこの、ずれというか、それがめちゃくちゃ面白くて、
いやー、すごいですね。なんでああいうことになるんですかね。
でもそれ王道の、いわゆるギャルゲーフォーマットの上に乗っけてるから面白いんであって、 そこの、ね、女の子またまあいろいろ悩んでるにいじられたいとかいろいろあるんですけども、やっぱり僕らやっぱり男の願望じゃないですか。
そうですね。ちょっと難しくなるような感じが素晴らしいですね。
まあその、キミキス甘神、
ね、
あの流れの系統ですよね、フォトカの。
やっぱこのキャラクターの魅力ってことにはもう特化してると思うんですよね。
確かに。最初に常木さんルートを持ってくるっていうあたり
が。あ、
はい、はい。まあ3人ヒロインがいて、まあ一人、まあ4話ずつの構成なのかなという感じで、今2人目が。
あれは時間戻ってるっていう解釈でよろしいですか？甘神システム。
あ、甘神システム
という大丈夫ですよね。
だと思います。う
ん、はい。一応友達エンドで終わったもんでね。
ああ、
ただそうそう、友達エンドで終わった後、帰ってくるじゃないですか、イタリアから。
あ、そうですね。
あれも、あ、そう、
あ、いや、あのエンディング超良かった
っすよ。
ちょっと涙出そうになりました
ね、あそこ。あれは、そうかそうか、そうやって終わってくれるんだ、ありがとうございました
。って美しいじゃないですか。
そん
な
外
さないですよね。
いやそれまあ王道でありながらも奇才ということで。
というか、
そうですね。
はい。
というわけで。あともう一個ちょっとお姉ちゃんが甘々で僕ちょっと好きなんです。そう。
なるほど。わ、うん、かります。
はい。第2位は24ポイント、セイレンでございました。
はい。
さあというわけで、サイド B 的な、
はい、
ランキング、新番組全部見てみて、1位になった作品。
はい、
25ポイント、
はい。
デミちゃんは語りたい。
ありがとうございます。
まずおめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、まあ接戦だったんですけれども、まあこれやってるこの収録がデミちゃんを放送した次の日ということも影響してるかもしれないし。
直近の。
直近だからということもあるかもしれないですが。
まあいい話続きますもんね。
そう。可愛くていい話で。
そうですよ。
で、ちょっと笑えて。
笑えて。
なんか全部のエンターテインメントが入ってる感じ
します。詰まってますよね。
で、なんか上層教育にもいい感じもします。
確かに。
かっこいいですよね、主人公。
ただやっぱその差別というのが根底にある、
ありますね。まあそうですね。まあ
そこをですね、こう丁寧に描いてるあたり。うん、そう、雪女の雪ちゃん編はやっぱりそうでしたよね、そこ
は。はい、
そうです、ね。でもその中でもみんなから受け入れられて、ちょっと積極的になっていくっていうのはやっぱ美しくて良かったですね。
まあデミという、まあアジンと言われる、まあ異形のものっていうんですかね。
はい、はい。
が、まあ普通に人間社会で溶け込んでるっていう世界のお話なんですけども、溶け込んでいながらもやっぱり珍しくはあるからちょっと得意な目で見られる。
そう、
だからどうしてもその差別問題みたいな感じになってくるんですけど、ね、やっぱりそこで高橋先生がいいやつだからこれ成立
した。ああ、確かにね。
やっぱりね、僕はすでに言うともうハーレムアニメはね、主人公の男が一番大事なんです
よ。
まあこれハーレムアニメって言っちゃいました
けど。ハーレムですよ、
これ。
ハーレム牽制しつつあるんで、ちゃんと。
ああ、確かに。先生も含めればそうですね。
デミ落としの高橋って僕
は。確かに、本当に。
研究という名目でね、仲良くなっていくあたりがね、攻略してる感じ。
そう、僕個人的に佐藤先生がもう大好きで、
はい、サキバスの。
サキバスの。いや、サキバスなんだけど、だから要は人をたぶらかしてしまう。因、は、果、い、的に、要は男を魅了してしまう、自分の自覚しないでも、はい。だから要は人を避けて、男性を極力避けて生活してる。
そのためには始発で行くとかかわいそうすぎませんか？
かわいそうすぎません。都心から離れた一軒家を一人で、
一人ですよね。
一人で借りて、始発で来て終電で帰る。で、服もずっと極線みたいな赤いじゃん。
要はそれは、魅了してしまうから、格好とか。
自然にね。
うん、だから極力魅力を抑えるような格好と入れたし。
ただあの格好は、あの格好
は、やばいよね、あれは。
高橋先生もちょっとキュンときてましたが、はい。
だから、脱いで、家でタンクトップでビール飲んでる時よりも、僕ジャージ着てる方が。
ジャージ着て、ちょっとなんか、ふわっとした顔をするときが、とてもエロいですね。また24歳っていう最高な年齢。
ああ、エロいね。熟し頃の、
はい。24歳はエロい、
ね。担当数学ってのもいいんですよね、これ。
その関係性、あ、位置的なというか。
いや、そうなんですよ。安易に英語じゃないところが。
あー、なるほど。
そこをジャージ着てるから体育教師とかでもな
る。そうそうそう。
ですね。はい。
でもやっぱ、僕やっぱヒカリちゃんが王道で好きですね。
まあまあまあ。
ちょっと振り回されたい感じしますね。
なんかちょっと耳、猫耳みたいな感じ
で
やってる髪型とかね。
で、またいい子ですから、
ね、またいい子なんですよ。あそこ、やっぱトイレで単価を切って、やっぱこう、陰口を立ててる子に説教したりする面もあれば、カプッカプッってやったりとかする。
可愛いとか
もあって、この温度差やべえわっていうのが、やっぱり、 非常に激萌えでございますね。
あの妹ちゃんもやばいですね。
あ、そうですね。面倒見のいい妹ちゃんですよね。
いや、あの、もう出てくるキャラクター全員が魅力的ですから。
全員漏れちゃいます。
あの、ぜひ、ブヒリたい方はぜひ、ご覧ください。ていうか、まあ、そう、今回紹介した10作品はぜひ、
そうですね。
見ていただければと思います。おすすめでございますんで。というわけで、以上、サイド B でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱量と文字数。
どうも、優しい雨松崎です。
藤21です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけで、サイド B3 人揃いまして、はい、何を喋るのかと言いますと、はい、まあ、カズさんがいらっしゃいますので、
はい、
カズさんがいらっしゃったということは、
はい、
今季の俺の初恋の件。
いやー、もう秋といえば恋の季節ですから。秋アニメといえばね、恋大きい季節でしたよ、本当に。
秋はアニメで初恋ができるぞと。
はい、もうワクテカでしたね。
一年中、冬もね。
まあ一年中やってますからね。
先が飲めるぞみたいに言ってますけど。
そうなんですよ。
まあいろんな恋を、恋大きい男ですね。
はいはい。
相変わらずね。ちなみに、あの、このサイドビートの皆さん、まあ近況なんか、最近の近況なんかございますでしょうか。
まず僕なんですけども、はい、秋の、その、響きユーフォニアム2ロスがひどくてですね、ちょっと今年になってもですね、ずっとアニメを繰り返し見て、原作小説を読んで、サウンドトラック聞いてと、もうまんべんなく楽しんでるんですけども、
はいはいはい、
ただですね、こう、この前ね、円盤の2巻がすごいことになってまして、ちょっとこれは皆さんにちょっと知っていただきたいなと。
お、円盤の、
ちょっとあの、UFO の2もちろんご覧になってると思うんですけども、はいはい、その2話で水着会があったんですよ。
うんうん、
で、その時にその、まあその前かな、レイナが、あの、去年買った水着を着たいからみたいな話をしてたと思うんですよ。
知ってたか、まあまあ、はい、
知ってたと思うんですよ、
はいはい、
でそうしてあの出てきたレイナの水着が若干小さくて肉が食い込んでるんですよ。
おお、
それを京アニスタッフは私たちはこだわって作りましたみたいなのがあって、
おお、
1年前の水着だからちょっときつくなってる、
はいはい、まあ、成長期だし
成長期出してる、それをやっぱあそこの体の表現にやっぱ表現しましたっていう最後作画からのことがありまして、衝撃の事実。それを知った上で皆さんもう一回見てください。めちゃくちゃ興奮します。来年にはもう着れなくなってるかもしれない、このバストがみたいなのを考えて、ワンワンワンワンという。
すごい、あのね、UFO はね、あの、もちろんクオリティはめちゃくちゃ高いし、
はい、
あの、もう構成とか、うん、シナリオとかもめちゃくちゃすごいんですけど、その前に我々めちゃくちゃブヒブヒ言ってますからね。
あれはすごいブヒ。
すごいですよね。
ブヒリティ高すぎますよね。
ブヒリティ
信号が
ブヒリクオリティの略で。ブヒリティすごすぎだろと思って。
また新しい言葉誕生しちゃったよ。
そこがもう我々にも向いてるってことですよね。
そう
ね。それを。
まあ、
そ
う
ですね。
まあ、描いてるってこと。水着会がありますんで、ぜひ見ていただきたいという、まあ、
はい、
スタートメッセージでしたね。
だって僕はね、去年の年末ですか、はい、熱文字的アニメアカデミー大賞
やりましたね。
時に僕は武器作品賞っていうのを、まあ、担当してたんですけど、その中に僕は響きユーフォニアム2入れてますから。
そこはしっかり入れてらっしゃるっていう。
はい、これ武器、クオリティだけじゃないと、これちゃんと武器レベルやってたぞ。ちゃんと伝えていかないといけない。
そこは強調するんですね。
はい。藤井くんは、はい、
僕、そうですね、去年の年末ですかね。
うん、
年末に、発表されたニュースなんですけど、ご存知の方もいるかな、こう、夜は短し歩けよ乙女っていうのが、映画化が発表されて、
はいは
いはい、キャストだったり、もう今発表されたんですけども、
はい、
僕これ原作が大好きで、
うんうん、
森見富彦先生の小説が原作になってるんです
ね。だから今その、まあ、まあ、宣伝ではないのに、その四畳半神話体系が
最高峰。最高峰今、
はい、されてます、ね。あ、その流れなんですね。
で、その四畳半神話体系の、要はスタッフが再結集して、で、主人公の先輩役に、星野源さん、
はい、
大末、黒髪の乙女の役に花澤香菜さん。
おー、もう、三次元と二次元の、もう人気者を、
で、こう、 オープニングにはアジアンカーフジェネレーション。あの、四畳半の時の、
ね。そうですね。
あの、メンツで、ガッと集まって岩佐監督がまとめてやろうっていう作品が4月の7日に公開で。もう、僕はもう、今日が現時点で2月の5日ですか。うん、昨日、前売りが発売だったんですけど、僕もすでに前売り買いまして。もうこれはもうかなり期待大な作品ですね。
そのまあもともと原作のファン、
原作が好きでもう擦り切れるほど読んで、擦り切れて読めなくなったんで僕2冊目買って
読
んで、読み潰したんですか。
読み潰したん
です。すごいな。
めちゃくちゃ好きな、
めちゃくちゃすごいじゃん。あれ無視しの時の長浜監督
僕長浜さんですかね。
な、長浜監督の無視しをアニメ化するってなった時に、もうめちゃくちゃ読み込んで、もう擦り切れるぐらいになっちゃって、ボロボロになっちゃったから2冊目買った
っていう。そうそうそうなんですよ。だからもう至るところで持ち歩いたりとか、家の中でも、要は、あとベッドで読んだり、お風呂で読んだりってやったらもう、ベロベロになってる
ね。お風呂にも持ち込んだりとかしたりするとね。
これもうぜひね、この話も、原作の鬼見先生に聞いてほしいな。もう僕大好きなんですよ。
伝わるかな
聞いてねえかな、サイドビー。
じゃあその原作ファンから、こういうところが見どころなんじゃないかみたいなのって、うん、あるかな。
やっぱり、そうですね、キャラクターが、森見先生の作品とても魅力的なんで、はい、それを要はどう立てていくか、関係性がどう、どう交わっていくかで、どうストーリーが進んでいくかなんですけど、それを要はスタッフ陣、うん、もう安定のスタッフ陣でどう描いていくかっていうのはめちゃくちゃ楽しいね。
原作はそのラノベとかじゃなくてもう小説
ですね。小説ですね。
だからその挿絵とかがあったりとかするわけでは
ないです。表紙の絵が要はキャラデザさん担当してる中村祐介先生っていう方なんですけども、はい、それも四畳半的に、僕その絵も大好きで、イラスト集とかちょっと見たりたまにして。
あ、じゃあそのキャラクターデザインで映画化を、
教師の担当してたのも中村さんのキャラデザインも映画も、で四畳半の時も一緒なんで。
だからじゃあこの絵で動いて、この絵でこういうセリフをこういう声で言うっていうのが
楽しみです、ね。本当に楽しみで。
だから、僕はもう本当に原作も何もこの知らない。
うん、じゃあもう羨ましいです。僕はもう知らない状態で読みたいです
。記憶をなくして、
またもう解散したいぐらいの。
ざっくり教えて、どういう話。ざっくりで。
ざっくり言うと。
楽しみなくなっちゃうから、ざっくりで。
ネタバレなし。
モテない大学生が、どうにかこうにかして、好きな一流の女の子をものにしようとするって話なんですけど、もうざっくり言う
ざっくりですね。
ただ本当にこれなんです。これなんですけども、要は端々の要は出てくるキャラクターの魅力だったり、ストーリーの面白さだったりで、ものすごく引き込まれる作品になってるんですよね。
へ
ぇー。で、森見さんの書く、その要は文体っていうのも好きで、でそれを要はどうセリフに起こしてくれるのかとか。
そう、だから文体がその四畳半の時も、言葉の多さっていうんですか。
脚本すごかったですね、確かに。四畳半の時も。
だからその、ちょっと癖のある文体というか、語り口調でも全然なんかスッと入れる。
もともとそう、癖のあるって言ったらあれですけど。
まあ、特徴的な。
文体の方なんですけど、それをうまいこと、アニメに落とし込んでる作品。もう僕これ最近これだけが楽しみで生きてる。
ですかね、そこに向けて生きてるという。
いや、映画豊作が続きますね、じゃあね。
そうですね。ちゃんと
去年から。
素晴らしい。
素晴らしいですね。
まあ、私的にはですね、ちょっと僕の思ってる以上に、送信少女まといが面白かった。
いや、わかります。いや、すごく良かったです、あれは。
まあ、前期の話なんですけども、
はい、
90年代後半のテイストがめちゃくちゃするんですよね。
なるほど。
節々から。そう。で、まあ、ユマチンというですね、まあ、ムードメーカー的な女の子がいるんですけども、
はい、
そのユマチンが、なぜかオープニングを乗っ取るという
ありましたね。
なんで、送信少女まといが、送信少女ユマチンになりまして、
はい、
で、ユマチンがところどころ、 普段の多分2割増しぐらいで出てくるっていうオープニングをわざわざ作ってる。
ただそれをちゃんと作ってるわけじゃなくて、上から切り貼りしたように顔だけ貼り付けたり
そのクソコラですよ。
クソコラ大将な感じで。
いやーでーや
めちゃくちゃ笑いましたね。
でやっぱなんかちょっとその僕がアニメにハマり頃のその90年代の感じするなと思ったらやっぱり脚本が黒田洋介という、
ね、ああもうその頃から活躍されてた。
いやーだからもう僕の好みドンピシャなわけですよ。
確かに。
いやーだからねあれはちょうど良かったですね。
まあ僕ね昔の赤堀悟作品も90年代流行ったんですけど、はいはい、なんかあの辺のいい意味での悪ふざけ感も結構まといてるような感じて、ほんと楽しかったですよね。あれは
いやーだからすごいいいアニメに出会えたな
ーと思いましたね。
でなんか本編終わった後もなんか特別放送みたいなのなんかやっててなんかそれもまたなんかユマチ復活みたいな、はい、
ありましたね1話。
だからなんかねそのなんかめちゃくちゃ影というかちょうど心地よかった。
いやなんかやりたい放題やってそれが面白いって本当に素晴らしいなと思いましたね。
はい、という感じで、はい、まあまあ、近況報告だったんですけれども、はいはい、さあというわけで今期のお母さんの初恋を、はい、ちょっと発表していただきたいな、はい、
まあ本当にね恋が多すぎて女の子もいっぱい魅力的でした、うん、その中から一人選べと言われてですね誰も言ってませんけど
ごめんなさいね、
まあ、今回はちょっと一人に絞りました。
お
響きユーフォニウム2の吉川優子って女の子覚えてらっしゃいますか。デカリボンちゃんって言われて
あ、まあ、はいはいはい、はい、
この赤いリボンと言いますか、まあ
はいはいはい、
リボンしてる女の子、
はいはいはい、
あの子はめちゃくちゃ可愛くて、うん、ただですね僕一期の頃はそれほど好きではなかったんですよ。
うん、確かに。
なぜかっていうと、やっぱ主人公に敵対してる
方
な
んですね。はい、そうですね。
やっぱりレーナに食ってかかって、
嫌味な。
そう、嫌味でって感じなんですけども、ただですね、2期になって見てみると、それがよく分かったんですけども、その1期の香織先輩の時も、そのみぞれちゃんの時も、他人のために怒れる子なんですよ。
ああ、
そう。いわゆる正義感の強い主人公タイプって風に気づいてからは、一気に評価が変わりまして、あれ、この子めちゃくちゃいいと思って、そこから追いかけていくと、そのまま僕恋に落ちまして、
そのままね、
オールインラブなんですけど。
いや、やっぱりね、恋愛ものとしては最初はちょっと、なんだこいつって
思
って
た。悪い、さ、悪感情からの方が逆にこう転がっちゃうん
ね。ギャップでね。
ギャップで好きに行っちゃうんで、今回
は、ね。カーズさんが本当の恋の話してるみたいな感じが。
いや、もう本当に
いや、してるの恋なんです。本当の恋なんです。そうでしたね。
本当の恋なんです。
はい、だ
それを見ると、結構その劇場版の響きユーフォニアムでは新規カットがいろいろあるんですけども、うん、やっぱ優子のシーンカットが非常に多かったんですよ。まあ、原作者も監督も誰が好きって言われた時にやっぱ優子が好きっておっしゃるぐらいやっぱ思い出のあるキャラで、なので例えばレイナに頭を下げてやっぱ香織にわざと負けてくれというふうにあるシーンがね、あそこのシーンの新規カットでは非常にこう辛い顔をされてるんですね。なぜかというと、それは自分が1年前に1年生だった時に、その練習しない3年生がレギュラーであることに納得がいってなかった女の子なんですよ。で、自分はそれと同じことをしようとしてるって分かってるわけですよ。
いや、そうそう。
そこの罪の重さで、結構、この、ものすごく辛く
言ったら、このシーンはちょっと思い出した。
俺、殴りきりますよ。
あれ、めっちゃ殴ってくる
し、ね。そこまで感情移入すると、これは一気にですね。で、その後の2期も、割とこう、レーナが、ちょっと調子が悪い時に、心配して見に来るんですよ。なんか私なんかじゃ相談に乗れないかもしれないけどみたいな感じで、うん、お前いいやつやんってお前本当に素敵なやつだな
素敵なやつだな、
もう好きになってますよ、
もうそこでって感じで。でも実は僕彼女とは昔から仲良しだったんです
よ。おやおや、
実は僕ら実は僕ら幼馴染だったん
ですよ。おやおや、
こう実はそうなんです。だから一緒に吹奏楽もやっていて、実は僕モブの吹奏なんですよ。実は
あ、そうなんですね。
モブ出ましたもん、そういえば。
あ、出てました？
出てました、実は。
気づいてなかったね。
彼女一回も目をくれてませんでしたけど、それはですね、本人が恥ずかしかったんですよ。なんか、あんたが幼馴染になってバレると。
あ、いいそう、いいそう、
言ってた
から、ね、いいそう。
だって言ってるんですけど、実際。言って、だから話しかけてこないでって言われて、結構そこにツンとされてるんですけども。
幼馴染なんだ。
そうなんですね。だから実はプール会やったじゃないですか、さっき言いましたように。あの時も実は一緒に行ってるんですよ。
え？あれ？言
ってるんですよ、
実は。そうなんだ。
で、そしたらなぜか、みぞれも一緒にいて、あれ、二人でデートじゃなかったんだみたいな感じで、三人で行ってるんですよ。 で、その後に、こう、かおり先輩たちとも、ちゃんと出会って、いやー、かおり先輩、おっぱい大きいねって言ったら、ぶん殴られたりとかするおやつ。もう、
あ
ー僕はもう、その後にも彼女に泳ぎを教えてあげて、ちょっとこう、軽くこう、チッパイを触ったりとかするシーンがあって、で、またぶん殴られるっていうですね、キャッキャウフなデートをちょっと思い浮かべながら、こう、幸せな恋をしましたという。
あー、してたんです
ね。いやー、もう、よかったですね。
だから、その、幼馴染だった頃は、あんまり意識してなかったんですか？
しませんでしたね、普通に。週一と組子みたいな感じでしたね、だから。
なるほど、なるほど。
はい。まぁ、あ、中1はまぁ、クミコのこと好きなんですけど、クミコ側から見たわ。本当恋愛対象というよりも家族的な、民主的な目で見てるじゃないですか。はいはい、ああいう感じなんですよ。
あの、カズさんはそうだったんですね。
うん。まぁ、あ、幼馴染ってなかなか気づかないもん
ね。なかなかそうなんですね。なんか一つ大きいイベントを起こさないとなぁと思ってる時に、彼女が部長になってしまい、一緒にいられる時間が少なくなったぁと思って。ちょっとそこはちょっと心配してるんですけども、まあこれから頑張ってアタックしていきますので、皆さんも応援をぜひ、はい、応援してください。よろしくお願いします。
カズさんの声をぜひ見守っていてください。
はい、
本気を応援します。
ぜひよろしくお願いします。そんな感じ
で。やっぱりカズさん、あれですね、やっぱり京アニ、京アニのキャラクターに初恋すること多いですね。
多分そうだと思います。だってね、やっぱり京アニ好きなんですよね、なんかね。やっぱ魅力的な女の子が多い。
そう。
現実にそんなタイプも。
なんかクオリティで、やっぱりクオリティ高いがやっぱり、割と大前提とか表立って出てきてはいるけど、それを、そのクオリティを持って、女の子を可愛く描けるっていう。
そうなんですよ。いやだから、まあ、春日もすごかったんですけど、僕やっぱり評価のチタンダイルはやっぱ一つのターニングポイントだと思っていて、女の子ここまで描くんだっていう驚きがあって、まあその後はもうね、教会の彼方とか、天城ブリリアントパークとか、もうみんな女の子可愛く描いてるじゃないですか。まあやっぱりもう常に僕の中では最高得点を更新し続けてる。アスリートみたいな感じなんで、今日はには。本当に。
萌えのアスリート。
萌えのアスリートですね。
まあ確かにもう、なんか最前線を走ってる。
ですよね。
感じはしますけどね。
そんな僕の部費報告でございました。
はい、ありがとうございます。はい、初恋をね、聞かせていただきまして。
はい。
じゃあ、ちなみに藤井くんは、
僕は前期で言うと、今ちょうどこの間誕生日だったんですけど、やっぱレム。
あ、レム
!D0 のレム。
D0 から始める異世界生活のレム。
レムは、ちょっとポイント高すぎて僕の中で。
あれあの子はちょっとすごかったね。
ちょっとつば抜けて、人間性、人間人間ではないですけど。
まあだから、まあ鬼ですね。
ですね、鬼なん
だ。だからまあ節分の日がまあ誕生日っていう。
そうそうそう。
です
ね、
あ、そういうことなんだ。なるほど。
そう、今、渋谷のパルコでしたっけ、うん、で、特別展示会とかいや、ちょっと、もうだから、無償の愛ですよね、要は。
そう、うん、だからヒロイン、主人公に対する。
助けられたっていうのを、恩義に感じてというか、そこで、好きになって、そこからもうすべてを、自分のすべてを捧げる。
うん、ああ、そうですね。
ただ自分の好きな男の子は、自分の方を向かずにずっとエミリアンを。
いや、あれは、
どうなんですよね。
悲しいです。
いや、だから本当にもうヒロイン、レムだ
レムで
したよね。
そうでしたね。
うん。おなんでレムに行かねえんだよって。ちょっと、イライラしたことは。
いくらなんでもそれはないだろう
と。いや、行きかけたことありましたけど、一回。ふらっとこうね、
田舎の方で暮らそう。
田舎暮らそうって言いましたけど、
ね。行きかけたんで、僕が、引き取りましたね。
あなるほど。
これ、ティキオイドでも。
ライバル多いかもしれませんね。
いや、いいんです。要は、レムは、その、要は主人公の方向いてていいんです。僕は、そのレムが好きなんで。
なるほど。彼女が幸せになってくれれば。
まっすぐに見つめてくれて、まっすぐに見つめてる目が好きなんで、僕は。
一方通行ばかりですね。
いや、もういいんです。
片思いかもしれません、もしかして。
あの子が幸せになってくれさえすれば、俺は幸せ。
切ない。
うわー、切ないな。
でも、まあ、惚れるのはわかります、やっぱり。
あれは惚れちゃいますね。これが爆上がりでしたね、と、一話ごとに。
ただルートによってはそのレムに殺されたりします
ありますけどね。
モーニングスターでした
っけ武器がモーニングスター、
まだまだしい武器
だったから武器をお持ち
お持ちでらっしゃる、
結構いかついやつでしたもんね。
このスパは、あ、このスパじゃない、リゼロ、
リゼロ、
リゼロはそうですね、あのだから脚本、アカデミー賞でも脚本賞、
あ、はいはい、
ぐらいやっぱり脚本もしっかりしてる
んで、そうですね、
そこでも楽しめたんで、
うん、
でキャラが立ってて、
うん、確かに
でテンポもよく、ただ打つ展開にちょっと心がやっぱり、うん、痛いっていうのも何度もあるんですけど、
う
ん、
そうだからそのやっぱりね、その主人公はどんどんどんどんそのちょっとまあ病んでいくというか、ね、
ループを死に戻りでループを、
だから誰を信じればいいのかわからないの
あれなんか辛くて見られないって言ってましたけど、見ました、その
あ、だから結局本当に辛い展開が僕嫌なんで。
いや、まあかなり辛い展
開。溜め込みましたよね。
はい。アニメって僕、現実に対する逃げ場。
した。言い切った。
はい。現実逃避の場なんで、
はい、
その現実逃避の場で、こんな辛い現実見せられるかって。
こっちの。
だから、最終回まで迎えて、見よう、
はい。
っていうのを僕はもう決めてたので。なんで、見まして
みました。一気にして、じゃあ、良かったですね。
だから、一気見で良かったです、本当に。
そうです、
まあそうです、あれ、一気見の方が良かったかもしれません
ね。辛い思いして一週間過ごすの、やっぱり、辛いですもん。
ただ、あれが最終回で、じゃあ、うつ展開が全く取り払われたかといえばそうでもない。
そうそうそうそう。
次への布石も残しつつ、
うん、そうです。不安、まあ不安要素と言いますか。
かなり不安要素残る、
うん、
終わりだったんですけどね。そこもでも楽しみではありますよね。
そ
うですね。
なんかその残酷さも含めて魅力なんですよね、作品のね。それは素晴らしい。
そう、だからその、まあね、さっきもちょっとこのスバって言い間違えてましたけど、はい、やっぱりその、なんか異世界ものってやっぱり増えてて、
はい、はい、はい。
やっぱり、なんでしょう、その、あえてその残酷なものを描くっていう方向と、まあ、グリムガルとかもそうでした。
あ、そうですね、はい。仲間が死んで生き返らないというね、シビアな現実があります。
かと思ったら、やっぱりちょっと、なんかコメディ要素の方に、うん、まあ、さっきの、まあ、このスバだとか。
逆ですよね、このスバはね。
ユーシブとかもそうでしたもんね。
あ、そうですね。
なんかそういうなんか、2パターンになんか分かれてきてる。
なんか
今後もっと細分化されていくのかな。
いや、もうこの異世界大喜利はどんどん進めてほしいですね。
そうですね。だって、まあ、その、まあ、ナロー系といいますか、そういう、そう、小説がね、増えてきてる分、やっぱりアニメ化もどんどんされていくでしょうし。
それこそ、幼女戦記もそうですし、ゲートもそうだったんで、
まあ、そうか、ゲートも
そうなんですよ。異世界で、まあ、ナローでっていうか、ネット小説からど
うなんですね。
やっぱその辺結構これからも注目かなって気がしますね。で、松崎さんの初恋はいかがですか？
僕ね、あまりここで、というか、一回も多分語ってないんですけど、
はい、
僕ね、奥様が生徒会長をめちゃめちゃ好きなんです。
ああ、はい、わかります。これ
いいですね。
めちゃめちゃ好きなんですよ。
はい。
もう一回言いますね。めちゃめちゃ好きなんですよ。
あれが好きだという気持ちもすごくわかります。
まあ、どういう話かと言いますと、まあ、はい、奥様が生徒会長、
はい、
そのまんま
です。まんまですね。
はい、奥様ってところがちょっとあれですね、
はい、
珍しいところで、同居をしてるんですよ。
そうです。もう、親同士が決めた言い名付けと一緒に住むことになります。
なっちゃいました。
親はいません。
う
ん、
あ、
うん、そして、その言い名付けというのが、その主人公が通う学校の、まあ、生徒会長。
はい、
誰からも好かれる。
うん、そうですね。まあ、その生徒会長っていうのは、まあ、真面目な生徒会長というわけではなく、割と破天荒な。
そうですね。明るいタイプですね。
はい、まあ、その、生徒会長になるための、まあ、演説で、うん、まあ、公約が、まあ、恋愛の自由化の。
はい、はい。
と言って、これ、まあ、本当にあったことなんで、あれなんですけど、コンドームをばらまくというですね。そういうような、まあ、女の子で。うん、でも、ショートカットで、見た目ちょっとボーイッシュな感じで、でも成績も優秀で、
はい、
スポーツも万能で、
う
ん、で、たまにちょっと女の子らしいところもあって、
うん、
そんな女の子が一緒に住んでて、奥様だと言ってくれる。で、自分に対して迫ってくれる。
そうですね。
俺
らの夢が詰まってる感じがします、
ね。もう、これが欲しい。もう、そんな変化球とかいりません。これが欲しいっていうのが、ある。
余計なストーリーもいらないと。
これが松崎さんのエスケープ場所でした。
そうです。 ただその主人公の泉くんというのは、まあそういう下心に、まあ誘惑に負けつつも、はいはい、でもちゃんと、あの、今度学校を卒業してからだ、みたいな。
なんか結婚するまではなんかこう、お互いのこうね、興味からだれみたいなのはあります
よね。本当に結婚するまではっていうようなね、ところもあったりとかするんですけど、そんな中、出てくるのが、これまたあの、僕の好きな、はい、あの、アニメの単語で、あの、風紀委員長っていうのが、
好きな単語なんです。普通にある役職ですが。
僕、アニメに出てくる、あの、風紀委員長が嫌いだった試しがない。なので、風紀を取り締まる、はい、そういう女の子が、なぜか胸が、めちゃくちゃ大きくて、
はいはいはいはい、
その胸にちょっとコンプレックスを感じつつも、はいはい、だから風紀って取り締まらないといけないのに、その主人公の泉くんにどんどん惹かれていってしまう自分もいて、はいはい、で、ちょっと自分からも迫ってみようかしらみたいなところが、僕は好きですね。
ワイソしてお約束な。
風紀が一番風紀を乱してる。
あ、そう
キャラです。
そう、だから僕あの、トラブルでも、もうあの、小手川さん一番好きです。
はいはい。わかりやすい。
もう風紀委員が好きで。
気まじめ、基本気まじめ。
そう、で、もう黒髪ロングで、はい、そう、ビシッと、もう風紀を乱してる人は許しませんって。あの、絶対腕章とか
作って。腕章して朝、こう、校門の前で、取り調べてる感じが。
でも、なぜか、風紀委員長はみんなスタイルいいんですよね。
そうですね。
スタイルいいです、高いんで。
やっぱ自己管理が徹底してるんでしょ？
やっぱり。規律がね。
規律がしっかりしてるんです
よ。しっかりしてて。
体もちゃんとそこを衰えてないというか。
なんで、まあ、この二人を僕は選べないので、僕はちょっと両手に肌で。
困ったなぁ、あれですか？あれですか？
やっぱり僕ね、ハーネムがやっぱりいいんですね。うん、やっぱりあの、ハーレム、ハーレムの王としては、やはり僕は、まあ、一人に絞らない、そういう道を、選びたいと思います。
ハーレム王に俺はなるとね、言い続けてますからね。
言い続けてますから、はい。いつ、僕の最終的な目標は、あれです、はい、あれ、ハイスクール DD に出ることです。
あ、
出ること
失礼してる。中の人になるみたいな。
ハイスクール DD が今全然出てこなかったですけど、ね、あれなんだっけあれなんだっけつって。
ハイスクール。すぎますよ。
あれ、フキーいましたっけ？
え？
ハイスクール DD は。
いや、いない。いない。
じゃあ、このフキーとして。
いないけど囲まれまくりじゃないですか、あれって。
そうそう。
エッチなことも含めながら。そう。
だから僕に何かしらの、すごい力が。
目覚めなければ。
僕が気づいてない不思議な力が僕にはまだ備わってる。その力を駆使して、
中2秒は、
中2秒くらい、小4くらい
あれ
教室にテロリストかと同じだよ。
というわけで、まあ、今期の、
はい、
初恋の件でございました。
はい、はい、みんな見るといいね。
そうですね。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。